足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、だいぶ涼しになりましたね。
なんかね、割としのぎやすくなってきたんで、このまま涼しくなるのかなと思いきや、まだなんか30度超えるとか言うてるんで、
はい、
ちょっとおかしいやろって。
紅葉するのって11月ぐらいでしたっけ？
紅葉は最低気温が8度を切らないと紅葉しないらしいっすよ。
まだまだですね。
全然ですよ。
全然まだま
だですね。
全然遠いよ。8度7度って相当寒いっすよ。
相当寒いよ。もう、サブって言わなあかんぐらいにならんと。
あ、まあでも夜でええんか。夜でいい、
ね。うん、最低気温やからね。
最低ね。
やけど、まだ、20度超えてますから、最低気温は。全然ですよ。
まあまあ、ただ、やっぱり、まあこれからね、
うん。
雨のごとにだんだん涼しくなっていくんでしょうね。
多分ね、多分そうやと思うんやけど、まあ言うても、やっぱおかしいよ。ここまでこんな暑いの、9月も終わろうとしてんのに。
そうですね、そういえばね。
うん。もうみんな麻痺してるよ。
まあちょっとちょっとでもやりやすくなったなって感じですね。
うん、そうそう。ちょっと、でも、ちょっとマシになったなって言って、28度とか29度やからおかしいんやけどね。もうそもそも、体おかしなって、30度超えないと暑いって感じなくなってる自分たちがおかしい。
大地方の人みたいになってる感じ。
うん。
まあ、ニュース行きましょう。
はい。
今週のニュースは8件です。マイクロソフトは Windows 11の大型アップデートをリリースすることを発表しました。このアップデートには AI アシスタント、コパイロットが組み込まれています。コパイロットは Windows のサイドバーとして表示され、PC の設定変更やメールの下書きなどを AI がサポートします。また音声でも使用でき、メールの下書きなども行ってくれるそうです。
はい、いよいよね、Windows にコパイロットが乗っかるっていうことで、まあね、メールの下書きとかそういうのをこうやってくれるっていうことなので、かなりもう使いやすいというか、なんというか AI が搭載されてるのが当たり前というかね。もうそういうのを使うのが当たり前になってくるのが、もはやそういう時代が、来たということですよね。で、まあ、こんななってくると Windows に乗っかり、さらに、秋頃っていうかもう10月、11月ぐらいかな、には、マイクロソフトのオフィスの方にも、AI が搭載されるコパイロットが、乗っかってくるっていうことなので、そうなるともう本当ね、使えるとか使えないとか言ってる状態ではなくて、使わなくてはならないっていう、もうワードとかエクセル使うイコールも AI 使うみたいな状態にこうなってくるので、一気にこうビジネスの、仕事のね、効率だとか、そういうものが激変するんじゃないかなと、そんな気がしています。
メタは、Facebook で最大4つのプロフィールを使い分けられる新機能を発表しました。仕事用、友人用、親戚用などのプロフィールをログアウトすることなく切り替えることができるようになります。これまでは1人1アカウント、実名制の原則だったのですが、大きな方向転換になりそうです。新しいプロフィールでは異なるフィードやメッセンジャーの設定が可能で、プライバシーの設定も個別に行うことができるようになります。
メタがここに来てですね、Facebook の運用方針を大きく変更してきたっていうことで、まあそれだけSNS というか Facebook をですね、いろんな立場でやっぱり使い分けたいという要望が強くなったんでしょうね。その実名登録ということでやってきたんですけども、とはいえやはりその特に芸名だとかですね、あるいはペンネームとかを使ってる人たちだとか、まあ同じ実名でもその友達とねやり取りしてるのと、ビジネスで、仕事上でのお付き合いとはこう同じフィールドにね乗っかってくるっていうのはやっぱりいろいろ抵抗があると思うんですよね。そこら辺をこう切り替えるっていう意味で、まあ最大4つプロフィール使い分けれるっていうことなので、まあそういう意味ではこうね Facebook にもいろんな人たちがまた活用していくような状況になってくるのか、まあまたそこでねいろいろややこしいことも出てくるとは思うんですけども、こういうその裏側では Facebook 側は全部こう連動してるのが見えるので、そのあたりやっぱりこううまくね使い分けて、仕事とプライベートと、まあ使い分けるっていうのがだんだん当たり前になってくるのかなと思います。
オープン AI は文章から画像を生成する新しい AI DALL-E 3を発表しました。この新しいバージョンは前のバージョンよりも長い文章を解釈することができるので、より正確な画像を生成することができます。10月から提供され API 経由でも利用できるようになるそうです。これまで同様、生成された画像の所有権はユーザーにあり、 OpenAI の許可なしに転載や販売が可能です。
まあ、DALL-E はね、その、チャット GPT を作った OpenAI の会社が作ってるものなんですけども、それがいよいよ、DALL-E 3で新しくなってですね、これまでよりも長い文章で細かく状況設定ができるということになってきました。まあ、この画像生成系の AI に関しては、いろんなところがね、競争していて、で、それぞれにいろんな特徴を持ってたりするんですよね。そのアニメーション、まあアニメみたいな絵が得意なやつだとか、で、もっと細かく描写ができるパラメータとかいろいろあって、細かくできるようなものだとか、いろんなパターンがこう出てきてるんですけども、まあここで、その、やっぱりチャット GPT っていう、そのテキストの生成できるチャット GPT があるっていうところと、このDALL-E の3がどうもなんか組み合わさっていくようなことになってるらしいので、そのチャット GPT に指示を与えつつ即もう、DALL-E 3で画像が作っていけるみたいなことができてくるとなると、また、この業界というか生成画像も新しい動き出てくるんじゃないかなと思います。
イーロン・マスクが創業したノーマシンインターフェースの企業ニューラルリンクは初の人体治験の参加者を募集し始めました。治験期間は6年間の予定で、頸髄損傷や ALS による四肢麻痺の患者が対象となります。この技術の目標は患者が考えるだけで PC のカーソルやキーボードを操作できるようにするとのことで、障害を持つ人々の自立性を向上させるための重要なステップとされています。
これについては後半にしたいと思います。
消費者庁が行った調査によると、ネット通販や SNS 広告の大幅値下げや期間限定などの宣伝文句に影響を受けやすいのは20代の男性であることが明らかになりました。調査では8つの異なる宣伝文句を対象に、クリックのしやすさや後悔の経験などをアンケートで調査しました。特に高額サービスの無料体験、効き目を強調、無料解約返金保証の3つの宣伝文句はトラブル経験者が3割を超えるなど注意が必要とされています。
はい、これなかなか面白い調査だなぁと思います。ね、その詐欺広告でいろんなパターンがやっぱりあって、でどういうものにこうね騙されやすいっていうか、ついこうクリックしてしまいがちかっていうので、もうこのアンケートの中の問題設定がちょっと面白いなと思ってたんですけど、その、ですね、 見かけの良い人だとつい信じてしまうとかですね。マスコミで取り上げられた商品はすぐ試したくなるとか。まあ、そういう項目がいろいろあって、それに、5点満点でこう答えていくっていうのアンケートで、やってるんですけど、まあ、こういうものをね、分かってくることで、気をつけないといけない点というのが、はっきりしてくるかなと思います。で、まあ、この、結構ね、20代の男性っていうのが、意外と引っかかりやすいっていうのが、なんか、面白いというか、意外というか、その、普段からいろんなね、情報にネットで接してる割には、そこに影響を受けやすい。まあ、逆に言うとそういうものをたくさん見てるからこそ敏感になってしまうのかもしれないんですけれども、ちょっとね、こういうニュースの中に出てくる文言とかそういうもの、より巧妙になってきてるので、しっかり注意した方がいいかなと思います。
経済産業省はアメリカのシリコンバレーに日本のスタートアップ企業が利用できる新しい拠点を設立すると発表しました。2023年の秋にオープン予定で、入居を希望する企業や団体の募集を10月6日まで行っています。個室は5社程度、コワーキングメンバーは50社を予定しており、日本のスタートアップの海外展開をサポートする活動や、ピッチイベントの実施などが計画されています。
はい、まあ、やらないよりやった方がいいとは思うんですけども、とはいえ、ちょっと遅くないみたいな感じもしないでもないですし、で、またこういう拠点があるかどうかっていうところが重要なのかなというのも気になるところです。まあ、ただね、こういう動きが出てきたっていうところは、まあ、岸田政権になってからですね、いろんな動きは確かにあって、IT 系、Web3 だとか、AI とかですね、その辺にどんどんこう力を入れてはいるので、その波に乗った動きの一つとしてこういうのが出てきてるのかなとは思うんですけども、まあね、いろんなところに、海外での体験、その場に行ってみないとわからないことっていうのはやっぱり確かに多いので、ぜひですね、利用したい方というか、こういうところを積極的に利用するかどうかで、やはりこれからって大きく違ってくるんじゃないかなと。という気はします。
中国の湖南大学やシンガポールの南洋理工大学の研究者チームは Wi-Fi を通じてスマートフォンのキーストロークからパスワードを特定する新しい攻撃手法を発見しました。 Wi-Fi ハードウェアをハッキングすることなく Wi-Fi 信号を傍受してキー入力を特定しパスワードを推測します。 Wi-Fi ハードウェアが提供するビームフォーミング技術で利用する位置を推測する電波の変化を利用し、どこを押したのかを解析します。実験結果によれば、単一の数字キーを 88.9% の正確さで識別し、6桁の数字のパスワードの推測の精度は 85.0% でした。
はい。これちょっとね、分かりにくい話であるんですけれども、最近の Wi-Fi って、このですね、どこから、アクセスしてるかっていう、その方向を定めてですね、で、そっち向けに電波を強くすると。まあ、要は、無線 LAN のルーターから、ルーターね、最近2本とか3本とか、3本はないか、4本かな、とか、たくさんアンテナ立ってると思うんですけど、あれってどっちの方向から、アクセスしてるかっていうのを検知して、で、そっち側にある方向に強く電波を出すというような、ことをやるんですね。で、それが、ビームフォーミング技術なんですけども、その時に、そのどっちの位置かっていうのを調べる、まあ、ビーコンみたいな、そんな、ビーコンというか、まあ、レーザーというか、なんて言ったらいいのかな、その方向を探るために特定の電波を出してるんですね。で、それを傍受することによって、そのスマホのですね、ちょっとした傾きを検知しようという、なんか何のこっちゃとか思うんですけど、そのスマホを手に持って押した時に傾くんですね、ちょっとだけ。で、その傾きを検出しながら、 スマホのどの部分を押したかっていうのをどうも、これで検知できるらしいんですね。で、それの精度が、まあね、1個の数字だったら 88.9% で、6桁の数字のパスワードで 85% の確率で分かったっていうことなので、いやー、まあいろんなことを検知できるようになったっていう、その、便利になればなるほど、ね、こういう悪用しようと思ったらそういう方向にも使える。なかなかこのね、技術の諸刃の剣になっているところの難しさっていうのを感じるニュースかなと思います。
松野官房長官は、マイナンバーに関して別人の公金受取口座を誤って登録するミスが続出し、個人情報が漏洩した問題について言及しました。この問題に対して政府の個人情報保護委員会がデジタル庁に行政指導を行ったことを明らかにし、松野官房長官は、一連の事案が発生したことを重く受け止め、国民の信頼を取り戻せるよう、政府を挙げて総点検と再発防止に取り組んでいく、との意向を示しました。
はい、まあ、デジ庁に対してね、その個人情報保護委員会が、行政指導を行ったと。ちょっとマイナンバーであまりにもこれは個人情報の扱いがおかしいんじゃないのかっていう話で行政指導が入ったんですけど、まあ、ね、一つはその、個人情報保護委員会がこういうところにもちゃんとしっかりメスを入れて行政指導するっていうところまで、動くっていう意味ではね、いいとは思うんですけども、その一方で、そんな行政指導されるほどの、ことをやってしまってるっていう認識をもっと真剣にデジ庁とか、まあその他、関わってる、部署、省庁全部ひっくるめてですけど、その、もっとそこを考えないとあかんのちゃうかなっていうのがね、すごく気になります。で、これ一般企業のね、民間の企業だったらこんな行政指導入った、ような話になると、もうちょっと大変なことになってるんですけど、まあね、とはいえ、こういうチェックもっとしっかり入れていって、で、こんなことが起こらないように本当やっていかないと、ね、今日、なんかかなり、強引にというかなんというかマイナンバーカードをひっくるめいろんなことに使おうとしてますけれども、本当にね、そこら辺ひっくるめて全部大丈夫なのかいなというのが、やはりすごく気にはなるところです。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん、和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、はい、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい、
その山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。切
れても知らないですね。はい。
いやそこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、うん、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこうミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなってんで、ブロックするとかね。
あ
そういうことができる。うん。かぐやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心、だからもうサーバーも自分のパソコンも両方、ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスに、メール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方は、かぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、ご詳細を見ていただければと思います。マイクロソフトの Windows 11に、
うん、
AI アシスタント、コパイロットが入るってニュースね、一番。
はいはいはい。
なんかもうこうなったらまたマイクロソフト一人勝ちのような感じがします。
いや、もう、なるでしょう、これは。
ね、
いや、実はちょっと、その辺詳しい人たちとちょっと話してたんですけど、
はいはい。
なんやかんや言うても、その、ビジネスで使うノウハウってやっぱりマイクロソフトは半端ないじゃないですか。
いや、もうだって、使わざるを得ないですもんね。
その、ね、やっぱり、マイクロソフトの、社歴としてはもう長いからね、マイクロソフトって。
はい、
やっぱり老舗やからね、なんやかんや言うても。
会社でね、大きい会社ではほとんど Windows で、まあそのデザインとかね、
うん、
最近のその、
うん、
イケてる会社とか Mac っていうのがあるかもしれないですけど、少数派じゃないですか。
うん。で、まあ、ごく一部のめちゃめちゃテクノロジー寄りの会社が、なんかね、Linux 使ってたりとか、Ubuntu とか使ってるとかいうのはあるけど、
うん、
だけど、圧倒的大多数の企業はもう、嫌がおうでも Excel と Word とか PowerPoint 使ってるでしょっていうね。
そうそうそう。まあ、それはもう個人やったらね、そのなんか、Excel Word 高いから言うてね、まあ変換して、送るときはもう分かってはる人はそれできるけど、
うん、
もうね、なんもできへんし。
そう。まあそこにもう AI 入ってきたら、それはもう嫌でも使うでしょ、みんなも。
やっと GPT よりコパイロットの方があれなるって感じなんですかね、足立さんの予想。
多分もう、まあずっとというわけじゃないとは思うけど、どうせ他もね、その対抗していろんなことやってくると思うけど、そのゼロベースから、例えばね、どっかの企業がワードみたいなものとか、エクセルみたいなもん、表計算のソフトみたいなの出してきたとて、今更そっちに乗り換えるかっつったら、エクセルのまま行くよね。
そうそうそう。いや、まさに95が出た時と一緒じゃないですか。
うんうんうん。
インターネットエクスプローラーがね。
そうそうそう。もう最初から入ってるからね。Windows。
入ってるから。もうレベルで入っとった。その前までは、まだね、ネットスケープ、ネスケいわゆる。
そうそうそう。ネスケとかモザイクとかいろんなもんがあって。
あれがもうやって、主流やったのに、もういきなり Windows 95が出て、その OS レベルで TCP/IP でね。
うん。そう。何も考えんと、そのまま使えたからね。
でもでそっから一気に、まあ、インターネットっていうものが広がった経緯だったじゃないですか。うん、なんかちょっとそれ似てるな、みたいな感じが、
うん。そうそうそう。同じようなことになると思うんですよ。だから、多分、来年とかは、もう、当たり前のようにみんなが、その、
そう。
ね、ワードとかエクセルで、AI、まあ、コパイロットを使ってて、
ね、
で、ちょろちょろっとなんかタイトルとか書いたら、こんな目次構成でどうですかみたいなの出てきたりとか、エクセルとかでも、その、今度あれ、何やっけな、コントラっていうのが一時期くっついてたでしょ、Windows
に。ああ、ありました、ありました。はい。
あれなくなって、で、今度コパイロットがその役目果たすみたいですよ。
コントラなくなったんや。
なくなりました、あれ。
下の方にいましたね、Windows。
うん、ずっとおったけど、いつの間にやら消えたんです、あれ。不評で。
ああ、不評で。
うん。で、あと、あれ、Excel によう出てきたイルカ。
イルカね、はい。
ピキピキとか言っていきなり立ち上がって、なんかごちゃごちゃ言うやつ。あれの代わりに、やっぱりコパイロットになってくるみたいなんですよ。
ああ。まあ、イルカは全く使えなかったっすけど、
うん。
すぐもうみんな入れて最初
の。そう、消す作業。
だけども、これは使えへんと思って、すぐ表示せえへんみたいにね。
そうそう。 だけど、今度はね、そのコパイロット入ってきて、エクセルとかで、いや、こっからこれの、平均値出したいとかって言ったら、もう、この関数入れてくださいって数式ベベってこう出してくれるから、そんなんやったら、ね、もうね、全然関数とか知らなくても、作れるようになる。
うん、VLOOKUP とか未だに僕、いちいち調べてますもん。
あのね、さすがに、もうね、調べなくなりましたよ、私は。
ほんまですか？
チャット GPT に聞いてます。もう最近。
あ、そうなんや。
うん。もうめんどくさい。調べるのめんどくさいから。
そういうことね。
うん。シート1の、ここの A 列のところを、シート2のこの C のとこから探して、一致するやつを、2列目に表示してとか言って言ったら、こんな関数入れてくださいってバーって出してくるから、それコピペして終わりっていう。
これだけです。
もうでもそれが、もう、当たり前のように使えるようになるから。うん。それみんなが使えてよね。しかも音声入力でできるから、
はいはい、
そりゃ使うよね、みんな。もう。
使うでしょ。
めんどくさいもん。
だからもう、1年後に、あ、チャット GPT やったよね、みたいな。
そうそうそう。あ、そりゃ昔なんかチャット GPT 苦労したよね、とか言うてるかもしれない。そうそうそう。
まあなんかモザイクとかネットスケープみたいな立ち位置。いや、なんか残るんでしょうけど、そうそうそう、まあ今にね、うん、ファイアフォックスマニアはいるじゃないですか。
うん。で、クロームもね、かなりユーザーいるから、
そうそう、
だから、後からはまた来るけど、同じようなのがね、いろいろできてきて、なると思うんやけど、ただとはいえ、来年は、おそらくもうマイクロソフトが、ものすごい幅利かしてると思うんですよ。はい、この状況だと。
で、うん、で、また、いつものように、あぐらかいて、精度が悪くなって、だんだん、増えていくんでしょうね。
いつもの通り。
いつもの通り。
まあね。で、そのうち、もうコパイロットうざいわって消そうかって言ってみんな消し方を覚えるっていう。
消せませんって、OS レベル
から。そうそうそう、怒られてるんで。それで誰かがまたパッチ出してきて、消すパッチとか出すようになって。
めんどくさいな、めんどくさいな、
ね。めんどくさい。まあそういうことが繰り返すんですよ。どうしてもこの世界は。繰り
返すじゃないですけど、そんな感じがしますよね。
うん。
まあね、年寄りの、うん、何やろ、こう、思い出話的な、あれになりますけど、ちょっともう一個のニュース行きましょう。こっちの方が。
はいはい。
もう一回読みますね。
はい。
イーロン・マスク氏が創業したノーマシンインターフェースの企業、ニューラルリンクですね。
うん、はい。
はい。人体知見の参加者を募集しましたと。
そうなんですよ。
6年間の予定で、まあ、対象者は、頸髄損傷や ALS による四肢麻痺の人の患者さんが対象と。
うん。
で、まあ、この技術の目標は、患者が考えるだけで PC のカーソルやキーボードを操作できるようにすることで、
うん。
障害を持つ人の自立性を向上させるための重要なステップとされているということで。
はい。
あれですね、脳にチップ埋め込んで、パソコン操作できますってやつでしょ？
もう、いよいよね、これニューラリンクは、アメリカの、その、省庁の方に臨床試験の許可、申請をしてたんですよね。で、それで、5月に認証を得ることができて、いよいよ、その、この実験、まあ、参加してくれる人、臨床試験に参加してくれる人を募集っていうのが始まったということで、はいはいはい、いや、もう、いよいよ脳にチップ埋め込んで、コンピューターを考えただけで操作するような時代になってきて、うん、ね、いや、すごいっすよね。
パーマ当てる感覚でね、ガバッと頭に、なんか機械被って、なんかやるって前言ってはったじゃないですか、この番組。
そう。なんか、これのね、同時にそういう手術する、ロボットで手術するような、のも全部いろいろ作ったりしてるんで、まあ、これがね、こう、広がってくると、本当にその、脳内にチップ入れてても、外からはそんなのがわからないような状況になるし、
うん、
で、ワイヤレスでやり取りできるようになるから、そうすると別に自由に動き回れるしね。
そうですね。うん、パソコンの中ではね。
うん、
いや、
うん、
結局だ、これが、どんどんどんどん、まあ、チップ埋め込むことさえ、みんなやってしまえば、あとはどんどんどんどんなんか、まあ、今回は、キーボードとかカーソルを動かすぐらいで、どんどんどんどん、今後、 考えただけで、ね、AI に質問するみたいなのができてくるわけでしょ？
うん、おそらく、この現状はどっちかっていうと、その考えたことでコンピューターに指示を与えるだけじゃないですか。
うんうんうん、
コンピューター側からのフィードバックっていうのは脳の方にまだ行くような感じじゃないんで。
あ、そっか。なるほど。
うん。そこが次のステップやと思うんですよ、今度。コンピューターの情報を直接脳にインプット、ダイレクトにインプットされるようなことになってきたら、
うん。
いやー、ちょっとね、全然変わりますよ。もうそれって。
今は片方、一方通行やけど、双方向になった時に、うん、もうちょっと、意味がわからないですね。脳に返ってくるって。
もう意味わかんないですよ。もう多分なんですけど、
はい、
その人間の脳ってそういうのに対する順応性がものすごく高いから、
はいはいはいはいはい。
そうすると、例えばこう、コンピュータ、そういえば明日の予定どうやったっけって考えただけで、コンピューターの方に、その明日の予定っていうのを送って、で、まあカレンダーかなんかのソフトからデータを送ってきて脳の中にポイって入れた。あ、そうやそうや、明日昼から山崎さんと打ち合わせやったとかいう風になるわけでしょ。それ自分で思い出したのか、外から入れられたのかわからへんのちゃうかなと。
え、はい。
うん。で、そうなってくるとね、こう、自分が覚えてたのか、外から埋め込まれたかが分からようになると、こう、考え方とかも全然変わってまうんちゃうかなと思って。
悪用して、コーラ飲めって送られたらね、コーラ
買
って
もらうんですか。いや、悪用、どんな悪用や、コーラ飲めってよう分からんけど。
いや、まずはそれを使った何ができる、コーラの会社がね、コーラの会社って言ったけどね。
いや、そういうのも。
アプリになる効果みたいなもんですよ。
うん、いや、それもあるし、人間の記憶って結構曖昧やったりするじゃないですか。その、
はいはいはい、かなり
昔のことがこう曖昧になってきて違う風に覚えてたりとか。
ありますあります。
で、違う風に覚えてても、外から入ってくるやつは正しいやつが入ってくるわけじゃないですか。
ああ。
コンピューターが記録してるやつが。
ああ、確かに。混乱しそう。
混乱するような気するんよ。
確かにね。
うん。あれ、去年の忘年会お前おったっけ？え、
そうそうそう、
おったような、え、おらんかった、え、どっちみたいな、わけわからんようになりそうな。
最近めっちゃそれ多くてね、50超えた。
いやいやいや、おっさん、
おったってみたいな、おった、絶対おったって言い切ったんですけど、周りに聞いたらおらんかったっていう。あれ好きだったっけみたいな。
いや、だからそこら辺がこうごちゃごちゃになるんちゃうかなとって、かえって
ですね。
なんか、その、ね、ライフログみたいなもので、その自分のいろんな生活環境の記録できるようになってくるじゃないですか。もうどんどんその、例えばスマートウォッチみたいなもんみんなつけてるから、
はいはい、
ね、その時のその心拍状況だとか、この時運動してたとか走ってたとか、はい、電車に乗ってたとか、GPS でどこ行ってたとかも全部わかってきてるから、
確かに。で、
そうすると自分では、え、その時、え、東京行ってないでって思ってても、
うん、
ライフログの方では東京出張してたっていう履歴が残ってるわけじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
で、それが脳に直接こう入ってきたら、
うん、
あれっていう、行ってるつもりなかったのに行ってたんかなって、なんかよくわからへんような、
はいはいはい、
自分の中でごちゃごちゃなりそうな気もするし、
ですね。
うん。で、さらに、そういうなんで、こう、いろんな資料を検索した結果も、こう、入ってくるってなったら、
うん、
その、他の人が書いた、例えば、体験談みたいなの書いてたやつが、こう、入ってくるわけでしょ？いきなり、情報が。
はい。そうですね。
そうすると、自分の経験なのか、他人の経験なのか、そこら辺もだんだん、もやもやっとしてけえへんかな、っていう。
もやもやっとしますね。
うん、だんだんこう、それとか、もうね、その歴史上の人物やったんか、直接話したんやっけ、この人とか。
年齢かなんだ、わかりますけどね。
まあまあ、まあ、でも今の生きてる人とかやったら余計ごちゃごちゃならへんかなっていう。
生きたそうですよね。
うん。
うん、
なんかそんな。
ちょんまげ出てくる人は、いや、これおかしいやろ。
さすがにおかしいやろと思ったら、ほんまにちょんまげしとったこいつっていうのがあったら。
こうやったら、ちょっと古臭い格好したら、これが新しい流行りなんかなとかみたいな、ね。
もうな、何がどうなんっていう、よくわからないです。でもなんか本当こういうね、その、直接脳でこういうその操作ができるとかっていうことだけでも、はい、今はね、まだあの、カーソルとかキーボードの操作ぐらいやからあれかもしれんけど、これで直接その動かせる何かこう動かす、それこそ今回のその、体が不自由な人、動かない人っていうのが知見になってるけど、うん、で、例えばこの人たちのその脳の考えただけでその動かせるようになるから、そうするとその人が乗ってる電動車椅子なんかにそれ連結させたら、その人が考えるだけで、その前行ったり、右向いたり、左向いたりとか、電動車椅子を操作できるようになるわけじゃないですか。
ああ、はいはいはい、そうですね。
うん、そうすると、その人は今まで誰かにこう操作してもらわないといけないとか、そういうのがあったところが自分でこう動けるようになったりするわけですよね。
はあ、まあ、言うたら自分で動いてるみたいなもんですよね。
そうそうそう。だから、その自立していくことができて、で、そういう人たちの行動範囲とか、こう社会に関わる、その率というか、関わりがどんどんね、強くなってくるし、うん、生活環境もすごい変わってくるしっていうので、うん、そこのね、新たな、こう、すごい可能性も持っているところもありつつ、一方で、じゃあ本当にこれ進めてったときに、いろんなものがこう、考えるだけで動かせたり、情報が入ってきたりとかしたときに、人間のその、能力とか、その体の使い方とか、そういうのが拡張されるような方向にもなってくるんで、もう全然なんかね、発想とか、その考え方とか価値観とかっていうのが、こういうものによって一気にこう変わってくるとか、変わらざるを得ないっていうね、なんかそういう時代に、これからね、なってくる、そんな入り口が見えてくるかなと思います。
Windows って10でもう終了っていうか言うてませんでした？
なんかね、そんなようなもう最後の Windows みたいな。
最後の Windows 言うてね。
うん。
ああと思ったら11出て、なんやそれと思ったら、また大型アップデートってね。
うん。まあ。
普通にには、まあコパイロット、コパイロットはいい話とは思いますけどね。
うん。
うん。
まあ、あれじゃないですか、あのビル・ゲイツは嫌いになっても Windows は嫌いにならないでくださいみたいな感じじゃないんですか。よくわからん言うてることが。よくわからんけど。
まあまあ言うてもね、ビル・ゲイツさんといえば MS-DOS を作った人やから、もう何歳何歳、
いや作ったというか、あれ買ってきた人やからね、正確には。うん、
そうか。
いやまあだから、よく言われずに、まあ、ビル・ゲイツが作ったのって、一番最初の、アルテアやったっけな、なんか8ビットかなんかで動くベーシックを作ったっていうところが一番最初で、それ以降はいろんなところの方、買ってきてはのっけ、買ってきてはのっけっていうのがほとんどじゃないかって言われてる。
ね、いや、まあでも80歳ぐらいちゃいますよ、も
う。うん、もう結構良いお年でしょ、ビル・ゲイツは、ね。うん、でもね、やっぱ、すごいっちゃすごいっすよね。もう本当に、とんでもない人ですよね。
ねえ。まあ、足立さんももうすぐそれぐらいの年なんで。
ね、いえいえ。あ、違いますよ、全然。ビル・ゲイツ67ですよ、まだ。
バカ。
まだ67っすよ。うん。
じゃああれですね、まだまだ、まだまだですね。
まだまだですよ。1955年生まれやから、まだまだですよ。だから、ビル・ゲイツ財団
は。同い年じゃないですか。
いや、同い年じゃないですけど。ビル・ゲイツ財団が、やっぱね、まだまだいろんなことを挑戦していくんでしょうけど。いやー、すごいよね。こういう、まあ、ある意味本当一つの時代を作った人ではあるからね。
うん、
パーソナルコンピューターっていう ね、うん、こういうものを作り上げてきた一人ではあるんで、すごい。
世界の偉人全集とかに入りそうですね。
あ、絶対電気とかできるし、もう、映画とかも絶対できるような人ですからね。
ジョブズみたいにね。
うん、なっていく人ですから、この、いやー、凄まじい。ちゃ凄まじいけど、Windows っていうのいつまで続くんかな、これ。なんけど。
ね、次が見えないですね。まあ、メタバースか。うん、
メタバース。どうなんやろう。でも Windows って、なんかそっちの方向、マイクロソフトってそっちの方向じゃない気はするけどね。なんかやっぱりベースの部分でそのビジネスの領域にすごい入り込んできてるのがマイクロソフトなんで。で、その、Google とかが出てきた頃によく言われてた、その、ローカルでやるのか、そのクラウド側でやるのかって言った場合、やっぱりマイクロソフトどっちかっていうと、そのローカル側にいろんなものを持ってて、
そうですね。
っていうのが基本的に大きいじゃないか、そういうスタンスが。
はいはいはいはい、はい。
で、Google なんかはもう完全にクラウド側に全部持っていくっていう考え方を取ってるから、うん。で、そこの違いとか、やっぱりなんかこう、ね、手元にいろんなデータがあって処理してるとかっていうのが、やっぱりすごい基本的なコンセプトというか考え方としてあるし、うん、まあ、そもそもがね、インターネット出る前から、やってる会社と、
うん、インターネットしかなかったもんね。
そう、インターネット出てきてから、ね、事業やってる会社と比べると、やっぱり根本的な思想ってやっぱ全然違うと思うんですよね。うん。だからそういう意味ではすごい、独特な会社というか、
うん、
その頃からずっと続いてるマイクロソフトってやっぱすごい会社ではあるんで、うん。まあ、そこがね、今度 AI 乗ってて、一気に巻き返しに来るんで、まあ、ちょっと面白いことになると思うんですけど。
まあ、引き続き、調査お願いします。
はい。
はい。AI 専門家としては。
AI 専門家なんや。いつの間にやら。
じゃあ、告知ございますか？
いや、特に、ないです。もうね、はい、ちょっと涼しくなったんで、こういう時にね、どって疲れ出たりするんで、そこら辺皆さん体調管理って、またもうおっさんの話になってるけど。
はい。大丈夫。
はい。気をつけましょう。
じゃあまた来週お願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。またぜひ来週も聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。